信仰に生きるということは、神様を信頼して生きるということですね。自分よりも神様を信頼する。尊敬する人がいたとしても、その人よりも神様を信頼する。分かっているつもりです。それでもそのことをめぐって心を揺さぶられることが起こったりします。神様を信頼する心が揺れることが起こるのです。その良い例と言えるようなことが福音書の中に書かれています。主イエスと弟子たちの一行がガリラヤ湖を船で渡っていた時のことでした。激しい嵐になりました。ガリラヤ湖では決して珍しいことではありません。それに弟子たちの中にはそのガリラヤ湖をホームグラウンドにして漁師として働いていた人たちが4人もおりました。その人たちは嵐には慣れていたはずです。それにもかかわらず、彼らを含めて弟子たちみんなが慌てたのです。船が転覆して死ぬかもしれないとまでどうやら思ったようです。大慌てで主イエスに助けを求めています。心が激しく揺れたのです。すぐそばに主イエスが一緒におられたにもかかわらずそのようなことが起こりました。それは主イエスが一緒にいてくださるということが弟子たちにとって少しも力になっていなかったことを意味しているのではないでしょうか。そのようなことが私たちにも起こります。目の前に起こっていることが全てになるようなことが起こります。主イエスがどういう時も共にいてくださるということが見えなくなる。神様がどういう時も共にいてくださるということが見えなくなる。この手紙の宛先になる人たちにもそういうことが起こることが大いに予想されました。それで言ったのです。愛する人たち、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を何か思いがけないことが生じたかのように驚き怪しんではなりません。火のような試練、それは試練がとても厳しいものであることを表現しています。そんなことを言って試練というのはもともと厳しいものじゃないかと思いたくなりますが、自分が考えているよりもはるかに厳しいことが起こる。最近よく使われることで言うと想定外のことが起こる。その時思ってもいなかったことが起こったような思いになることがないように、心の備えをしっかりしておきなさい。今年新年早々のことでした。能登半島で大きな地震が起こって日本中が驚きました。最大震度7というのです。私は経験したことはありません。7というのはもう恐怖の数字です。家もそれは倒れます。改めてこの国は地震大国だということを思わされた。私たちはいつどこで地震が起こってもおかしくない状況の中で毎日暮らしている。それを改めて思わされました。しかしそれにもかかわらず地震に対して対策を皆万全にしているかというと、 どうもそうでもないように思う。少なくとも私自身はそうです。確かに阪神淡路大震災が起こった直後にはトイレと水という言葉は頭に残りまして用意しました。また東日本大震災の後にも、ああそういえばちゃんと備えておかなければと思って簡易トイレを買い、ヘルメットを買ったりしました。逃げ出す際の靴も用意しておかなければとベッドのそばに用意しました。簡単な防災用のリュックも用意しました。それでもまだまだです。心の備えも足りてはいないのを感じています。ペテロはこの手紙の受け取り手たちに近づいていた大きな試練、迫害ですね、それへの備えが十分だろうかということを思っていたのです。おそらく足りないと思っていた。それで試練の時に備えるようにと言いました。試練を受け止める心構えのようなことを言っている。それで言った言葉というのは私たちの常識とは随分違うものでした。試練を喜びなさいと言っています。キリストと同じ苦しみを受けることと受け止めて喜びなさいと言った。皆さんはこの言葉をどういうふうに受け止められるでしょうか。励まそうと言ってくれていることは分かります。しかし誰もが試練というものはできたら避けたいわけですから、喜ぶというのは難しいのではないでしょうか。ペテロはどういう思いで試練を喜びなさいと言ったのでしょう。ペテロ自身その言葉を初めから言えたわけではないことを思う。それが言えるようになるにはそれこそ火のような試練という言葉がそのまま当てはまるような経験をしなければならなかった、それを思うのです。今年皆さんのお手元にあるカレンダーの絵を思い浮かべてください。最後の晩餐の場面です。礼拝堂、この礼拝堂のいろんなところにカレンダーかかっている。最後の晩餐、食事の席です。ですから楽しい時になるはずでした。しかし主イエスのある一言でその楽しくなるはずの場が一気に変わってしまう。何をおっしゃったか。あなた方の一人が私を裏切ろうとしているとおっしゃった。その一言からもう食事どころではない。ペテロをはじめ弟子たちは思ってもいなかった試練の時を過ごし始める。その後すぐに弟子のユダの裏切りで主イエスは捕らえられる。はっきり試練の時が訪れたのを悟らざるを得なくなります。そして主イエスは裁判にかけられる。ペテロはその場にこっそり向かいました。そして夜の闇に身を隠すように成り行きを見守りました。そうしたら焚き火の火のためでしょうか、松明の明かりのためでしょうか、誰かがペテロに気づくのです。あなたはあの男、捕らえられているあの男イエスと一緒にいた人間ではないか、そういうことを言われる。他の人からも同じようなことをまた言われる。身の危険を感じたペテロは 私はそんな人なんて知らないとはっきり言うのです。3回もそういうことを言う。その後ペテロがどこに行っていたかは分かりません。主イエスが十字架にかけられたその場所にいなかったことは確か。聖書が記しているのは、故郷のガリラヤに戻って元の暮らしをしていたようだということです。ただふるさとに帰ったからといってすっかり元の生活に戻っていたかというと、そうではなかったように思う。気持ちが特に以前とはまるで違う。おそらく途方に暮れるような思いを抱きながら暮らしていたのではないかと思う。主イエスに自分の人生をかけたのは間違っていたのではないか、そんなことを思いながら過ごしていたように思う。主イエスがペテロの目には何も成し遂げられないまま死んでいかれたように思えたからです。しかしそのペテロによみがえられた主イエスが出会われた。そのことによってペテロは変わり始めます。主イエスが本当によみがえっておられることを知って、神様の働きを感じざるを得ませんでした。それだけでなく、自分に会ってくださったということから、とんでもないことした自分を主イエスは心から許してくださっていることに気づいた。そして主イエスにおいて人の思いをはるかに超えた神様の御業が起こっていたことにだんだん気づいていく。そのようなことがあってペテロは次第に信仰を取り戻します。最後の晩餐の席から始まった思いもかけない試練を乗り越えていきます。この手紙はそういう経験をした人だからこそ言える言葉にあふれている。試練を喜びなさいという言葉もまさにそうです。試練を自分から望む人はまずいないでしょう。ペテロもそうだったはずです。しかし試練に思いもかけなかった大きな意味があることを知りました。試練を受けることによって主イエスを自分の救い主、それだけのことを成し遂げてくださっている、それが本当に分かった。この方こそ自分の人生の師匠、そういう思いを改めて抱くことができた。また神様が生きて働いておられることを心から信じることができるようになりました。その後の言葉もそのような思いから言われた言葉です。キリストの苦しみ預かれば預かるほど喜びなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜びに満ちあふれるためです。今だけでなく、キリストの栄光が現れる時にも喜びに満ちあふれるためと言っています。それはやがての日のことを思いながらの言葉です。終わりの日に主イエスを信じたために苦しみに遭う、試練を経験したこと、それをもくぐり抜けて生きようとしたこと、その生き方は間違いではなかった、それを知って喜びに満ちあふれることになる、良い人生を歩ませていただいたことを思って喜びでいっぱいになる。ペテロは試練をくぐり抜けたことでやがての日に起こることが見えたのです。信仰の目を持って将来をはっきり見ることができた。さらにペテロは言いました。 キリストの名のために非難されるなら幸いです。なぜならそうした試練を受け止めながら信仰に生きようとする人の上には神の霊がとどまるからですと言っている。神の霊がとどまるというのは神様が共にいてくださるということです。だから試練を受けるとき何の支えもなしに試練を受けることはない。それどころか神様はどういうときも共にいてくださる、そして実際支えてくださる、そのことを信じて試練を受け止めなさいと言っている。三つ代の介護をしていた時でした。皆さんそれぞれの仕方で支えてくださいました。こんな高いところからですけど本当に心から感謝しています。中でもある時有志の方々がくださった詩編の言葉は私にとってとても良いタイミングでした。ありがたく感じて今も手元にある。主が病のとこで彼を支えられますように、彼が病むとき寝床から起き上がらせてください。心に響きました。勝手に彼というところを彼女に置き換えて読みました。この言葉に出てくる主というのは主イエスのことではなく父なる神様のことです。父なる神様は私たちが病を得た時のような大変な時もそれまでと変わることなく共にいてくださる、そのことを改めて心に留めてとても慰められました。私たちは病をはじめいろいろな出来事によって試練と感じる厳しい時を過ごすことがあります。その時どう過ごしたらいいのか、今の詩編の言葉や今日のペテロの言葉から気づかされる。それはたとえ私たちには意味がわからない試練を受けることがあっても神様が共にいてくださることには変わりがない。それを信じて支えにして不安ではなくて平安を持ってそのまま受け止める。それが信仰に生きるということ。それを思わされる。十五節には試練をめぐっての注意書きのようなことが書かれています。何が書かれているかというと、自分が犯した罪のために試練に遭うことがないように。新聞を広げて読んでいると犯罪が記されない日は一日もないことを思います。毎日どこかで必ず何かの犯罪が起こっている。ペテロは人は誰もが罪に生きてしまうことをよく知っていました。例外の人は一人もいない。そして自分が生き延びるためなら卑怯なことだってしてしまう、そのことを身をもって知りました。彼は先生である主イエスにどこまでもついていくと言いました。主よご一緒なら牢に入っても死んでもよいと覚悟しております、そこまで言いました。そう言ってしかしそう言って間もなく主イエスのことなんか知らないと三度も言ったのです。自分の身を守るためにそうやって主を裏切った。自分が罪に生きてしまうものだということを嫌というほど味わいました。自分で自分が嫌になる経験をしました。しかしそういう自分を主イエスがそのままで許して受け入れてくださっていることを間もなく知ることになる。 よみがえられた主イエスの方からペテロに会ってくださったからです。この手紙にはそういう経験をしたものだからこその温かな思いが流れています。立派すぎるようなことが書かれていますが、そういう思いが流れている。どの言葉も主イエスの、また父なる神様の慈愛にあふれた取り扱いを経験した人だからこその言葉です。人は誰も神様に愛され、許され、支えられながら生きている。そのことをはっきり知ったものだからこその言葉です。この言葉もそうです。今こそ神の家から裁きが始まる時です。私たちがまず裁きを受けるなどすればと言っている。神の家とは、神様がお住まいになるところのことですが、同時にそこに住む者のことも指している。ですから神様につながっている者のことも指している。神様を信頼して生きている者のことでもある。信仰に生きる者のことでもある。そういう者がまず裁きを受ける。慈愛にあふれた神様なのに、なぜ一生懸命信仰に生きているものを真っ先に裁かれるのかと思ってしまいそうです。裁きをただ辛いこととしか考えられないと、そう思ってしまう。しかし思い出したい言葉があります。ヘブライ人への手紙の中の言葉です。主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれる。主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれる。子供を育てるときに、子供を愛するがゆえにあえて厳しくなることがあっても距離を置いて見守るってことがあるでしょう。それに、それをもっと徹底したことを神様はなさる。神様は信仰に生きようとする者を愛するがゆえに鞭打たれる。厳しい扱いをされる。そういうことがある。愛する者、御心にかなう者にするためです。以前、ある教会の月報に、その教会の教会員の証が連載されたことがあります。自分の妻の身に起こったことをめぐる思いを綴った文章でした。妻にあたる方は長年にわたってその教会に献身的に仕えた方です。牧師も支えた方です。その方が晩年礼拝に向かっているときに駅の階段の上の方から転がり落ちて大怪我をされる。それ以後一番楽しみだった礼拝に出席できなくなります。その出来事をどう受け止めたらいいのか、自分では答えが見出せなくて悩まれた。自分の妻には神様からの豊かな祝福こそがふさわしいという思いがあった分、夫人の身に起こったことは受け入れがたいことでした。その思いを綴られたの。読んでいると回を追うごとに思いが整えられていかれるのを感じました。そして最終回に近づくとこのようなことをお書きになった。愛する妻にどうしてこのようなことが起こったのか、依然として理由はわからない。しかし神様には何か理由があってこそこの度のことが起こったに違いない。そう思えるようになってきた。時間がかかりましたが、 そのような思いに導かれることで出来事を受け入れることができるようになっていかれた。私たちも形は違っても、自分は自分ではどうにも受け入れられないようなつらい経験をすることがあるでしょう。これはただつらいことでしかないのではないか、そう思える経験をすることがあるでしょう。しかしそういう時も神様は私たちの父であり続けてくださる、私たちを愛して見守るものであり続けてくださる。そして出来事は私たちが救われて神様のものにされることと関係している。ペテロはそのことを知らせようとしました。この言葉もそういう言葉です。正しい人がやっと救われるのなら、不信心な人や罪深い人はどうなるのかと言われている通りです。私たちはひとたび信仰生活を始めたら、あとはどういう日々を送ったとしても自動的に救われるということではない。やっと救われるという言い方に目を留めたい。そして私たちが救われるたびに、神の子である主イエスが、罪が全くない方が極悪人のような扱いを受けて十字架で死んでいかれるということがどうしても必要であったことを思いたい。私たちが救われるためには神様が全力を注がなければならなかったことを思いたい。神様は全能な方なのだから、苦もなく私たちを救うことができるということではなかった。全能の神様が全力を注がなければならなかった。それは神様に背かせる力が私たちの中にも外にも常に激しく働いているからです。終わりに初めに触れた言葉をもう一度味わいたい。愛する人たち、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を、何か思いがけないことが生じたかのように驚き怪しんではなりません。火のような試練はあなた方を試みるためだとある。誰が試みるのでしょう。父なる神様です。ですから今日の最後のところにこう言っている。神の御心によって苦しみを受ける人は、その言葉というのは試練は偶然起こるのではないことを教えてくれる。私たちには偶然のように思えても、神様の中には確かな理由がある。私たちのためになる理由がある。しかし私たちの力だけでは乗り切れない。そうだからこそペテロは今日の最後のところで言いました。神の御心によって苦しみを受ける人は、真実であられる創造主に自分の魂を委ねなさい。創造主、神様は私たちの創造主です。私たちを作られた方です。私たちのすべてを知り尽くしている方です。その方に魂を委ねなさい。委ねるということは、自分の思いではなく御心のままにしてくださいという思いになりきることです。礼拝ごとにその思いに立ち返る。それによって私たちはやっと平安を得て、自分らしく神様に作られたものらしく生きることが始まっていきます。お祈りします。 天の父なる神様、試練を好む人はおそらく一人もいないでしょう。どんな形で試練が起こるか分かっている人は一人もいません。それにしては備えがない私たちです。本当にいざというと自分の存在は自分では支えきれないものであることを思い知らされます。下から突き上げてくるような地震に遭うとき、本当にそのことを思わされます。頼りないところを持っているのです。神様、それでも私たちはあなたに向き合うなら、頼りなさを抱えたままでしっかりとした歩みができるようになる。そしてそれは本来の私たちの姿です。いろんな知識も経験も必要かもしれませんが、あなたがいてくださり、生かそうとしてくださっている、愛して許して支えようとしてくださっている、それを心に留め続けるこそが私たちの生きる力になります。そのことをもっとわかる私たちにしてくださいますように、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美。